たのを主が支え、そして信仰を引き上げてくださいますよ。そのために今この礼拝の中で主の御臨在を表し、主の力ある御手を一人一人に述べ、主がその痛み苦しみ問題さまざまなところに触れてくださいますように、主の慰めと慈しみとがこのところを満たし、そのことによって主への賛美と喜びが湧き上がり、主の皆が崇められますように。今私たちはなおも主を褒めたたえ礼拝を捧げます。どうぞ賛美の中に御霊が満ちあふれてくださいますように、愛してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
Oh, 第一コリントの15章45節から58節、とりあえず45節をお読みします。聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。アーメン。ここで出てくる最初の人アダムというのは説明するまでもないわけですが、神様が土から作った人間アダムですね。しかしながら最後のアダムとは誰か、それはもちろんキリストのことを言っているわけでありますが、がですよ、がなぜキリストのことをアダムと呼ぶのでしょうか。もちろんイエス様にはさまざまな名前がありましてですね、イザヤ書によればその名はインマヌエルと呼ばれるとかですよ、あるいは旧約の中で予言的に語られているキリストというのは平和の君とか、いろいろな呼び方がなされているわけですよ。しかしキリストはアダムと呼ばれるなんていう、そんな聖書の予言というか教えはないわけですよね。なのになぜ、最後のアダム、キリストのことをアダムと呼ぶのか。実はですね、アダムというのは固有名詞ではないからなんですよ。アダムというのは人名ではないんですね。例えばキリストというのも固有名詞ではなく人名ではないわけですね。ご存知でしょうけども、キリスト、ヘブル語ではメシア、メシアとは油注がれたものという意味であって、それは王様、祭司、預言者、この3種類の人たちのことを油注がれたものというわけでありますが、その3つの役職を備えた、兼ね備えている祭司であり王であり預言者である、そのまさにメシアである油注がれたお方、それがキリストだというわけであって、イエス様の名字じゃないわけですよね。キリストっていうのはキリスト家のイエスさんじゃないわけですよ。ですからそれと同じようにアダムというのも、バカボン家のはじめちゃんみたいな、そんな感じじゃなくて、アダムというのは人、人間、人類っていう意味の言葉、それがアダム、アーダームというヘブル語なんですけどね。だからアダムというのは人名ではないわけですから、人だというわけですから、最初の人、最初のアダム、そして最後のアダムというのは最後の人、それ誰のことか、キリストだということなんですね。その点をですね、ご理解いただいてほしいと思います。で、その最初の人と最後の人、それは2人は全然違うんだと、対照的だというわけなんです。どう違うのかと言いますと、最初の人はですね、生きたものとなった、つまり命が与えられたもの、それが最初の人だと。けど最後の人は命を与えるものだって、生かす御霊だって。45節が言っているのはそういうことですね。よろしいでしょうか。最初の人はアダムは命が与えられたものなんだけど、最後の人キリストは命を与えるものなんだと、対照的だっていうわけですよ。全くもって対照的なんです。どっちも生きているんですけどね、最初の人も最後の人もどっちも生きているんですけども、命を与えられて生きているのか、命を与えるものとして生きているのかって、違うわけです。で、さらに46節、最初にあったのは血肉のものであり御霊のものではありません、御霊のものは後に来るのです。最初の人は血肉の体を持っているってこと、そうですね、その通り。でも最後の人は御霊のものだと、霊だと、 ですね、最初の人はその血肉の体を得るためには霊を吹き込まれて、そして生きるものとなったわけですよね。でしょ。でも最後の人は霊を吹き込まれて生きるようになったんじゃなくて、もともと霊として生きているお方だということなんですよ。霊は後の方だと、御霊は後の方だと、46節は御霊のものは後に来るのですと書いてますけども、来るのですっていうのは補足だと脚注に書いてあります通り、これは余計なんですよ。むしろない方がいいです。そんな補足してくれなくてよかったんですけどね。次に47節、第一の人は地から出て土で作られたものですが、第二の人は天から出たものです。これは分かりやすいですね。読んで字のごとく、まあ要するにその二人の体は全く違う異質であるということです。ここまでよろしいでしょうか。最初の人アダムと最後の人キリストは、その肉体は全く異質、質が違うということです。しかしですね、そうするとあれって感じる部分もあるのではないでしょうか。なぜならイエス様はもともとは神であられる方ですけれども、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、人と同じ姿をとってきてくださったのだと聖書は教えているではなかったでしょうか、ね、人と同じ姿をとって地に来られた。それは目が二つ、鼻の穴も二つ、耳も二つ、口は一つっていう、そんな見た目が人と同じだっていう意味ではなくって、人間、全く完全な人として来てくださった、完全な神でありながらも同時に完全に人として来てくださったお方だと教えられているわけですよね。と待ってくださいね。45節から47節までで言われていることは、最初の人、私たちの一番の先祖であるアダムと最後の人キリストは、その肉体は全く対照的異質であるって言ってるわけですよ。でも聖書は別の箇所においては、キリストは全く人と同じになってきたって言ってるわけですよ。だからこそイエス様は十字架で血潮を流されたわけですよね。見た目だけ目が二つ耳が二つってそっくりになったわけじゃなくて、本当に血液が体を流れ、そして心臓が破裂したら死んでしまう、全く血肉の体を持っておられたわけですよ。普通の人間と同じ体。ですからここでパウロが言っている最後のアダムというのはですね、もちろんキリストですよ。キリストはキリストなんですけれども、復活した後のキリストのことを言っているわけです。よろしいでしょうか。最後のアダムと表現されているキリストは復活復活後のキリストのことであります。復活するまでは血肉の体だったんです。アダムと同じ、私たちと同じ、血液が流れ筋肉が体を動かす、そんな普通の人間の体を持っておられました。でも復活した後の体は全く違う。それが最後のアダム。そこで48節です。土で作られたものは皆この土で作られたものに似ており、天からのものは皆この天から出たものに似ているのです。 土で作られたものというのはもちろんアダムであって、その後の全ての人間というのはアダムの DNA を引き継いだ普通の人間、私たちはそうですね、私たちは土から出たものだと、土から作られたものだということができるわけです。それゆえにこの土で作られたものに似ていると、アダムと似ていると、アダムと同じ姿、同じ肉体、同じ体の構造、そういうことですよ。つまり私たちが地上で人間として、人間としてというか地上でですね、肉の体で生きている限りは私たちは最初の人と似ているものに過ぎないんだってことですよ。もう一度言いますが、私たちが地上で、肉の体である限りはアダムと同じ、アダムに似たものに過ぎないってことなんです。それ以上ではないんです、肉の体を持っている限りはですよ。つまり年老いてやがては死ぬということ、そして土に帰るということ、それがですね、48節の1行目、土で作られたものは皆この土で作られたものに似ており、しかしその続き、天からのものは皆この天から出たものに似ているのですと。天からのものというのは私たちがですね、天国に帰ったその時、天のものとなった時には私たちは誰に似たものになるのかって言ったら、天から出たものに似ている、すなわちキリストに似たものとなると言っているわけですね。よろしいでしょうか。ですから49節で言われております通り、私たちは土で作られたものの形を持っていたように、今がそうであるようにってことですよ。今がアダムと同じ形、アダムに似たものであるように、やがて天においては天上の形を、すなわちキリスト、復活後のキリストと似たものとなるのだということであるわけです。しかし今更何を言ってるんですかパウロさんって感じですけどね。そんなことを知ってますよと。でしょ、ああそれ知ってたって思うんじゃないでしょうか。けどここからが大事なところなんですね。50節見てください。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。いいですか、肉の体、アダムに似たもの、アダムと同じ、体、今そうですよ私たちは、そのままでは天国には入れないって言ってるんです。そうですよね。今血肉の体である私たちは神の国相続できないんです。やがて死んで土に還る、朽ちる、そんな体である私たちは朽ちない永遠のものを相続できないんです。じゃあどうすればいいんですかって言ったら、キリストの似姿にならなければいけないってことなんですよね。天から出たものに似て天上の形を持つ、そうしたら天国に入れるっていうことになるわけですよ。キリストに似たものにならなければ天国には入れない。さあ大変です。皆さん、立法的な信仰の人にとっては待ってましたってところですよ。これこれって、さあキリストに似たものとなりましょう、イエス様がした通りにやりましょう、イエス様の真似をしましょう、イエス様の行動がどうであったかを思い出してその通りにやりましょう、キリストに似たものとならなければ天国には入れないのです、さあ罪を一つも残さず処分して清められましょう、右を打たれたら左も出しましょう、そうでなければ天国には入れないのです。 聞きたくないって思うでしょ、そんなのね。でもね、そういうわけですよ、イエス様のした通りにって、イエス様に似たものにって、あの賛美の歌でもね、イエスのごとく、イエスのごとくってあるじゃないですか。我が願いイエスのごとくって、いいメロディーなんですよ。メロディーはいいけど、あの歌詞にはちょっとね、うん、しかしな、わかるけどしかしなっていう気持ちは拭いきれない部分はありますね。大体ですよ、罪の体なんですよね、この血肉の体というのは。その罪の体を持つ人間がどうしてキリストそっくりになることができるんですか。だってパウロここでそう言ってるんですよ、48節でね、土で作られたものは皆この土で作られたものに似ているんだって。私たち血肉の体を持つものはその先祖であるアダムに似たものでしか過ぎないんだって。地上で肉体を持って生きている限りはどこまで行ってもアダムそっくりさんって。だって土で作られたものなんですから。ですからですよ、ある人が言うわけですけど、あれは牧師だったと思いますが、どっかの教会のね、私たちの信仰の地上での信仰の最大の目標はキリストの似姿になることですって。私たちがよろしいですか、こうやって毎週日曜日ね、礼拝に集い、そして普段、日常的に聖書を読んだりお祈りしたりしている、そういう信仰生活、何のために、何を目指してそんな信仰生活してるんですか、教えてあげましょう。いいですか皆さん、それはね、キリストに似姿、キリストの似姿になることが最大の目標です。地上で生きている信仰生活、その目標はキリストの似姿になることですって言うんですよ。何を血迷ったことを言ってるんだって思うわけです。地上で肉体を持って土の体、土から作られた体で生きている限りはアダムと似たものにしか過ぎない。これがパウロの言っていることです。じゃあ天国入れないじゃないですか。キリストの似姿にならなければ天国には入れないんですからね。どうすればいいんですか。誰も天国入れませんよ、そのままじゃ。アダムの似たものである限りは、キリストに似たものにならなければならないんだったらどうすりゃいいか、パウロは教えています。51から53節を見てください。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちる者は必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです。ハレルヤ。つまり一瞬のうちに神様が変えてくださるんだってことです。終わりの時に、その時が来たら、終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです、変えられるんです、キリストの似姿に。それが敬虚、メタモルフォーゼの時です。朽ちない体、不死の体、御霊の体に変えられる時。ですから生きている間にキリストの似姿になろうとあがくんじゃなくって、生きている間はアダムの似姿でしか過ぎないんだということを受け入れて、その後 時が来たら、終わりのラッパが鳴ったら、一瞬のうちに私たちはキリストの見姿に変えられるんだと。そうでなければ不死の世界、永遠の世界には入れませんからね。アダムの似姿のままでは天国には入れないんですよ。キリストの似姿にならなければ天国には入れない。だからって地上で肉体の体を持ちながらキリストの似姿になろうなんてあがくのは無茶なことなのであって、例えばですよ、深海、深い海、深海と言いますね、深い海、深海に入るためには潜水服を着なければいけませんよね。そうでしょ。そうでないと、そんな深い何百メートルも深い海の底に行ったら水圧で内臓が破裂したりしてしまいますからね、潰されてしまいますから、潜水服を着なければ入れません。あるいは宇宙に入っていこうとするときにも、空気のない世界だから、この生身の体、血肉の体では入っていけないわけです。だからその時には宇宙服というものを着なければ宇宙には入っていけない。それと同じように、天国という永遠の世界、不死の世界に入るためには朽ちるものではダメだって、不死を着なければいけないんだ、キリストの似姿に変わらなきゃダメなんだと、御霊の体に変えられなきゃならないと、不死を着る必要があるわけです。ですから、まあ何度も言いますけども、生きてるうちにキリストの似姿になろうっていうことはですよ、どういうことかって言えば、地上で生きている間にね、地上で生きている間にキリストの似姿になろうっていうことは、それは言い換えるならば、地上で潜水服を着たまま生活しようって言ってるようなものなんですよ。不便ですよ。宇宙服着たまま普段の生活できますか？ちょっとでも開けたら空気が漏れるって、何も食べれません。この地上でキリストの似姿になるっていうのはそれみたいなことなんですよ。不便ですよ。潜水服は海に入る時に着るもの、宇宙服は宇宙に入る時に着るもの。地上でそんなもの着てられませんよ。主の似姿、御霊の体もその時になったら着るものなんです。そしてその時が来たならば、その時初めて私たちは死に勝つわけですね。最後の敵である死に勝利する。それが54節。しかし朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。アーメン。さらに55、56節。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。死の棘はどこにあるのか。死の棘っていうことは、つまりですよ、 死というものが、難しいな、死を擬人化して考えてください。ですっていう人間がいたとしてですよ、こいつの武器は何か、こいつが持ってる棘は何かっていうことなんですよ。こいつの持ってる棘、それは罪だと言ってるわけですよ。よろしいですか。死の棘は罪であり、56節ね。死ってやつの武器、棘、それは何か、何で攻撃してくるのか、罪だって。それが死の棘、攻撃する時の武器、罪。人間を滅ぼすための武器、それが罪だというわけです。で、その罪って強いのってね。 あられちゃんより強いの、ガッちゃんより強いの、どんな力あんの罪って、ライダーキック、ビーって光線出るんですか、ビーム、ビーム、罪の力、どんな力を持ってるか。罪の力は律法だって言うんです、56節でね。罪の力は律法です。律法って悪いやつ。本来律法は良いもの、清いものだとパウロは言っているんですけどね、それがなぜ罪の力として働くんでしょうか。なぜ本来良いものであるはずの律法が罪の力なのか。それは人間がですね、律法を正しく使わないからなんですよ。律法の使い方を間違ってるからなんです。本来良いものなんですよ律法はね。だけどその使い方を間違ったら罪の力になる。例えば薬が、薬の使い方間違ったら毒になるわけですよ、ですよね。それと同じように律法を良いもの、正しく使えば良いものだけど使い方間違ってるから毒になるってことなんです。で現実問題、そのせいで苦しみが蔓延しているわけですよ。教会の中に律法の使い方を間違ってるからです。安息日を聖とせよという律法があります。その使い方を間違えて日曜礼拝厳守っていうふうにするから人は苦しむわけですよね。もちろん日曜礼拝に来てほしい、それはもちろんですよ。お休みしてはいけませんなどとは言いませんけども、いつも来ていらっしゃる方がお休みなさったらやっぱり寂しいです。それは正直そうですよ。それは認めます。だからって休んではいけない。なぜなら安息日を聖とせよと律法は教えているのだ。これ使い方間違ってるってことなんですよ。薬を毒にしてしまってはいけません。日曜日は安息日ではありません。主の復活の日です。とにかくそういう現実はあるということですが、しかしと57節を見てください。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。アーメン、ハレルヤ。神様はキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。喜ばしいことです。しかしながら勝利とは何でしょうか。勝利とは何でしょうか。この世に勝つ、イエスを神の子と信じる者はこの世に勝つのですとローマ書で言われておりますけれども、この世に勝つって言われた時には大抵の人はどう考えるかといったら、この世の苦しみに勝利するんだと、お金ない、お金ないのは苦しいけど私たちはキリストにあって勝利だって、富を得ることができるんだと、人間関係苦しいけどもキリストにあって勝利だ、病気になったら嫌だけどもキリストにあって勝利だ、癒しだ、祝福だ、富だってね、自己実現だって、繁栄だと、それが勝利だと考えられがちなんです。しかしですね、そもそもここで取り扱っている問題、あるいは混乱、あるいはクリスチャンにとっての戦い、その始まりは何が原因なのか、何から始まっているのかって言ったら、律法の使い方を間違ってるってことなんですよ。律法の使い方を間違っているがゆえに起きてくるさまざまな問題、混乱、戦い、そこから始まった問題に勝利するっていう、そういう文脈で語っているわけですからね。よろしいですか皆さん。もちろんいろんな勝利はあるでしょう。 受験勉強、ライバルに勝つ、ね、勝利、いろいろある、サッカーの試合に勝つ、勝利、クリスチャンのサッカーチームが優勝、万歳、いろんな勝利あるでしょうけど、ここで言ってるのはそんな問題じゃないんですよ。立法の使い方間違っているがゆえに起こってくる問題に対して勝利するにはどうすればいいか、そのためにはまず立法の正しい使い方を知るべきだっていうこと、そうすれば罪の力がゼロになる、それはすなわち棘が効かなくなった、刺されても痛くないっていうこと、つまり死が無力になった、死の棘であるその立法が無力になったって、死に勝ったって、それがここで言うところの勝利、不死を切るということ、復活。ですから58節見てください。ですから私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。何に励めってパウロ言ってるんでしょうか。主の技にですね。いつも主の技に励めって言うんですよ。さあ、病院を訪ねて、病人に手を置いて癒しの技を、いつも主の技に励め、主の御名によって悪霊を追い出せっていうことでしょうか。それとも伝道ですか。主の技に励めというのは、毎日とは言わないけども、1週間に1回ぐらいは路傍伝道しなさいとか、隣の家にトラックとポストに入れときなさいとか、あるいは街道建設ですかね。あれ大変ですもんね。知ってますよ、私もささやかながら いわきで一回街道を新築したことありますからね。それ励めって、頑張らなきゃできないぞって。そんなのは全部文脈無視のこじつけなんですよ。いいですか皆さん、ことあるごとにそういうことが言われる場合もあるでしょうけれども、ここにそれを当てはめるとしたら、それは文脈無視のこじつけであるわけです。それ言っときゃね、なんとかね、信仰的にアーメンっていうふうにまとまってしまいやすいわけですよ。さあ御言葉を伝えましょうって、主の技に励みましょうって、病人に手を置きましょうってね、さあ街道建築のために祈りましょうって言ってアーメンで締めくくれるかもしれませんけど、それはそれさえ言えばいいっていうようなことじゃないわけですよ。例えば俳句でもね、上の句と下の句があって、下の句は上の句は何でもいいけど、下の句はこれを言っとけば大丈夫って、絶対まとまるっていうのがあるじゃないですか。ご存知でしょ、知ってますよね皆さんね。例えば、諸行無常も金、諸行無常の鐘の音っていう上の句があって、その下の句何がいいかって、下の句はこれしかないって、それにつけてもう金の欲しさよってね。そうしたら、ああなるほど、諸行無常だなってゴーンゴーンって金の音するな、しみじみしながら、それにつけてもお金欲しいなって、アーメンみたいなんですよ。あるいは買わず飛び込む水の音、それにつけても金の欲しさよってね、ぽっちゃーんと、わびさびだね、でもお金欲しいなって、そのまま確かにね、まとまりましたね、うまくまとまったって。それみたいにですよ、何でもかんでも最後は伝道だ、街道建設だ、奇跡だ、癒しだ、悪霊追い出しだで下の句まとめちゃっていいかって、それめちゃくちゃですって。文脈無視、よろしいでしょうか。死に勝利するためにはというお話です。それはそのためには立法を正しく使うべきだという文脈です。だからそれが主の技だって言ってるんですよ、ここでね、言ってるのは。 立法を正しく使うべきだという、そして死に勝利せよという、その文脈だから、その主の技、それに励めと言ってるわけなんですよ。立法を正しく使う、そうでないと罪の力に負ける、死に負ける、滅びる。御言葉を正しく理解し真理を悟るということは大変なことです。大変ですよ皆さん。私だって今でこそ、ね、これが本当の聖書の教えだって堂々と自信持って語ることができておりますけど、こうなるまでに昨日から急にこうなったわけじゃないですからね。三十数年の信仰生活の積み重ねでようやく開かれている真理なんです。いつ頃からかっていうのはじわじわですけどね。昨日急にじゃないですよ。一昨年からでもないですよ。じわじわじわじわ少しずつですよ。大変ですよ、それはもちろん。こんなことを言ったら他の牧師には嫌われるしね。もう、はみごにされるし。ハミゴって知っています？知らない。関係のない子っていうか、鬼ごっこでも伝されても鬼にならないでいいよって、あんたちっこいからね、いつでもその鬼にならないからねって、まあそんな話今説明する必要ないと思うんですけども、なんでこうなるってか、とにかくですよ、大変なことなんです。でもパウロは言うんですよ、この58節ね。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから、その主の技に励むという労苦が無駄ではないんだって、ね、輝かしい栄光の御国を獲得することができるからなんです。あなた方はそれを知っているのですからってパウロは言うんですけれども、しかし果たして現代のクリスチャンはそれを本当に知っているのでしょうか。いや、むしろ逆に死の棘である罪、すなわち罪の力である律法に負けているというのが実際ではないでしょうか。だってですよ、キリストの似姿になろうって必死になってるわけですから、右打たれたら左も出そうって頑張ってるわけですから、罪の力である律法にやられてしまっているってことなんじゃないでしょうか。私たちは死に勝つものになりたいと思います。秘訣は何でしたか。それは律法を正しく行うことですね。すなわちもっとそれを意味を広げるならば、御言葉を悟るということでもありますね。そのようにして死に勝つものとなりましょう。そのために固く立って動かされることなく、いつもその主の技に励みましょう。お祈りします。